1月1日、20時12分、8時を回りましたが、0時に始まったガンダム連続放送がまだ終わらないっていう。まあ、そろそろ、ですね、今、この収録している最中に多分、ララーがお亡くなりになるぐらいの、まあ、最終局面ではあるわけですが、まあ、そんなことでして、まあ、いいや。とりあえず、タイトルコールいっとこう。大河放送局海賊版8月のドラマ。ということで、改めまして皆さんおはようございます。大河放送局海賊版8月のダダメ配信第48回。あと2回で50回か。へぇー。いや、僕がへぇーとか言ってる場合ではないんですが、まぁ、48回。収録日1月1日。ね、去年に引き続きまして、まさかの2年連続、元旦収録。なんでしょう、この。なんとなくこの人生損した感じというかですね。なんでしょう、この。まあいいや、パーソナリティをリクル初めてお送りいたしますと、いうことでしたと。1月1日でして、そうですね、12月、28から30日まで3日間コミックマーケット75と、まあ年末の大イベントも、まあ無事終了しましてですね、今年の前回なんだ、紹介しましたその冬コミセット2008の中の CD が、12月28日の、何時からだっけ、なんかすごいこう微妙な時間に再生を始めてくれっていう、これだ、23時31分15秒から冬コミセットを聞き始めると、ちょうどカウントダウンが、まあ音声ファイルのカウントダウンがまあ現実とリンクするという、これ一応ちょっとやってみたらですね、僕実はその舞浜っていう、まあ、ディズニーランドの最寄り駅ですね、住んでるんですが、ディズニーランドって毎年ね、1月1日の午前0時ジャストに花火あげるんですよ。で、まあ、家から花火見られるわけじゃないんですけども、音は聞こえるんですね。で、その、ちょうどカウントダウンが、ゼロになった途端にですね、こう、遠くの方で花火が上がってる音がするというですね、ちょっとこう、奇妙なこの、なんていうんですか、フィクションと現実のこう、シンクロ感というかですね、ちょっと楽しかった感じの、まあ、年越しでございましたと。いう感じで、皆さんいかがだったでしょうか。今年はなんていうのかな、大晦日コミケが大晦日を使わなかったので、まあ、大晦日に、まあ、例えばだから遠くからコミケにやってきたんだけど、大晦日を使って帰ったので、まあ、年越しは自宅でゆっくりみたいな人の方が多分多かったんだろうなという意味では、ちょっとまあ落ち着いた、まあ、例年に比べれば、落ち着いた正月だったのかなという気がしますが、ね、まあ、お疲れ様でしたということでした。誰が疲れたって、僕が疲れたんですよ。まあ、それはそれでいいや。8月ニュース闇の部分の方がですね、山ほどありまして、日付の早い方から行くか。12月15日更新、予約前よりリリースなムーンライトクレイドル情報。ブロッコリーより予約前よりリリースなムーンライトクレイドル 3D マウスパッドが発売し、 3D マウスパッドって何？何 3D って？どれだ？これか。詳細はこちらをご覧ください。3D マウスパッド、3D マウスパッド。特殊シート印刷による奥行きのある背景が特徴の薄型マウスパッド。なんだはい、そういうのです。12月15日、フォーチュンアテリアルドラマ CD 情報。マリンエンターテインメントよりフォーチュンアテリアルのオリジナルドラマ CD 第5弾、スルザシーズンシャープ5が発売されますと。で、17日、フォーチュンアテリアル関連商品情報。ウェーブドリームテックシリーズよりフォーチュンアテリアルのヒロイン、結城奏が発売されます。専用ディスプレイベースが付属。 ああ、これね。はい。で、12月22日更新、夜明け前よりルリーナ関連商品情報、二次元コスパより、夜明け前よりルリーナのヒロイン、フィーナファンアーシェライトのワークシャツ、ウィンドブレーカーが発売されます。これな実は若干考えないことはなかったんですが、このウィンドブレーカー。起きて、なんて言うんですか、スタッフ活動をしようかなと思ったことは思ったんですが、実は僕はですね、なんだ、コミックマーケット準備会スタッフというやつをやっておりましてですね、まあ、西館1ホールというところで働いてるんですが、西館1ホールのみんなで、何年か前に作った、背中にでっかく裏方って書いてあるウィンドブレーカーですね。あれを今回も使ったので、まあ、裏方着とけばいいやっていうことで、とりあえずこのフィーナのウィンドブレーカーについては、まあ今回着なかったと。なんていうのかな、これだけ背面にデカデカとフィーナの絵が書いてある、こういうウィンドブレーカーとかをですね、まあ正直普段は全く着られないので、例えば持ってたとして、着ていける場所ってコミケぐらいしかないのよね。だからね、そういう意味ではなんていうの、まあコミケでスタッフやってる間だけこのフィーナのウィンドブレーカー的なことって若干考えなくはなかったんですが、まあ裏方でいいかっていう感じです。ちょっと日和りました。という。日和ったので来ませんでした。残念でした。ということで、次。12月22日更新、夜明け前ルリルリの関連商品情報、ブロッコリーより、携帯電話の液晶部分と画面情報を保護するメールブロックシール、フィーナファマーシュライト、エステルフリージア、シンシアマルグリッドの3種類が発売されます。もうシンシアの商品っていうのがあるんですね。なんていうの、どんなやつだか未だにはっきりしないというかですね、こう、まあ、マルグリッドなんだからマルグリッドさんなんだろうぐらいのことしか分かってない今にしてすでに、シンシアグッズっていうものが出てきてですね、これ誰が欲しがるんだろう一体と思うんだけど、お前ら見てくれが可愛ければ仲はいいのか仲は。と思うんですが、まあ、オーガスタの子供だからね、そんなにひどいことはないと思うんだけど、まあそんなことも思いつつですね、シンシアマルグリッドの、メールブロックシールとかいうものが出てますと。まあ、多分欲しい人いると思うので、そこはまあ、買っていただければなと思います。で、次だ。問題はこっちですね。12月28日更新、夜明け前よりリリーナムーンライトクレイドル情報、オーガスト最新作、夜明け前よりリリーナムーンライトクレイドル公式サイトを更新、ダウンロードページに、夜明け前よりリリーナムーンライトクレイドルプロモーションムービーを公開しましたと。いうことでした。つまりですね、これが多分、無料配布された CD の中身なんだろうと思うんですよ。で、無料配布された CD の中身っていうか、イベント情報の、冬込みセットではない方の、そうだよね。プロモーション CD を無料配布いたしますっていう、このプロモーション CD の多分中身がこれだろうと。で、まぁ、今回に関しては、まぁ、後で届くだろうからと思って、プロモーション CD を手に入れるっていう種類の行動は何もしてないわけ。まぁ、1日目に、なんだ、振り込みセット2008を手に入れて、中に入っていた風紀シールと呼ばれる、まあ、5枚のマグネットなんですが、5枚のマグネットを、サークルのディスプレイ用にとっとと抜いちゃうと、いう、まあ、行動には出たわけですが、まあ、CD は入手はしてないんですが、おそらく中身はこれそのものだろうと思うので、まあ、これでしたと。いうことで、まあ、なんて言うんですかね、特に新しく分かったことっていうのはないんですが、一番最初の、なんだ、トランスポーターから、地球側のトランスポーターから何か射出するシーンがあって、8月16日だか19日だかなんか日付が明記してあったのが、まあ気になるといえば気になるかなと。あんなに遅かったっけ？ということを、まあちょっと思うんだけど、まあそれはやり直してみないといまいちよくわからないので、まあやり直すなり、このパーフェクトビジュアルブックを見るなりですね、ちょっとしないとわからないので、まあそれは後で調べるとしてですね、まあそこら辺のことが気になりましたと。で、まああとは、 なんていうのかな、プロモーションムービーを見たからわかることっていうのは基本ほとんどないわけなので、まあ、どうせ1月になりましたから、来月末にはこのソフト出てくるわけなので、まあソフトが出てくるのを待ちましょうというような感じですね。で、そう。先日ですね、オーガスト同人データベースプレゼンツ役に立たないオーガスト対策、コミックマーケット75エディションインネトラジカ、サブパーソナリティが遅刻するっていう前代未聞の始まり方で入ってきた立たないラジオが、まあサブパーソナリティがいないので、ゲストとサブパーソナリティが入れ替わっててサブパーソナリティ扱いだった鈴宮先生が番組の中で言ってたんですが、そういえばカレンさんのことを忘れてたと。カレンさんの新しい絵とかそういうのないし、あの人ヒロインじゃないもんだから、どうもなんかみんなの印象からこう、なんていうの、記憶から抜けつつあるカレンさんみたいなことがですね。まあ今回の、ムービーの中にも1カットすらいないという、まあしょうがないんだけどね、もうそもそもヒロインって言われてるヒロインがあれだけいるんだからしょうがないんだけど、ああ、やっぱカレンさん忘れられてるな、っていうあたりがこう。若干まあ、寂しく、もうあり、本当にな。いやー、カレンさんが幸せにならない世界はダメだって。ほんとね、ああいう苦労人は幸せにならなきゃダメだよ、最後に。と思うんだけど、幸せになってくれるかな、なんか。まあ、そんな感じのことでございましたと。いうことで、で、8月ニュース闇鍋版の方にメールが一通。サブタイトル、まあ、一家的なこと。いいのかよ。なんだこのロジック。if, now date, LE, 2009年1月11、あー、そういうことか。はいはいはいはいはい。折倉さん、明けましておめでとうございます。星なしですか。要するに、ね、日付がどっちだったら、こっちを読んでください的なことがですね、ロジカルに、これなんだ？シェルスクリプトか？何のロジックだかよくわかりませんが、とにかくそういう意味のことが、折倉さん、明けましておめでとうございます。星です。星なしですと。そのうち、オーガスト放送局海賊版の更新履歴、未だに、2008年11月29日、オーガスト放送局海賊版8月の7日46配信開始であること、12月25日午前1時26分現在、悪かったよ更新履歴を勝手に書き換えるシステムっていうのを作ってないので、更新履歴は毎回手で直してるんですね。で、まあ忘れると忘れることもあるよと。あんま重要じゃないだろう別に更新履歴は。そんな珍しいことは最近してないし、まあそんな感じのことでございましたと。で、その2、オーガストオリジナル、オフィシャルホームページのロゴが、カヤ様&黒猫のメリークリスマスバージョンだったこと、見逃してらしたら画像ありますよって書いてあるんですが、去年はどうだったかなって、去年どうでしたかね、そういえば。で、まさに今、1月1日なんですが、確かカヤ様の正月バージョンだったような気がするんだよな、トップ。そう、カヤ様じゃねえや。カヤ様じゃねえや。これエステルとリースだ。エステルとリースの金河新年バージョン、ハッピーニューイヤーとか、いう、この、オーガストロゴがですね、オーガストロゴっつっても、読めるのは A までなんですが。それから、まあ、ついでに言うとですね、thanks for 1,10,100,1,000,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100, が見ているこのページが4125907っていうカウンターなんですが、まあ、4000万ヒットしましたっていう、記念のその画像的なエリカも、まあ、いたりしてですね、まあ、非常にいろんな意味でめでたい、オーガストオフィシャルホームページへようこそということなんですが、で、その3、同じくオーガストオフィシャルホームページの、最新の情報がなぜか最近日付照準に記載されていること。日付照準？ 30 日、28日、22日、22日、17、15、15。あ、でも、それは前から日付照準じゃありませんでしたっけ？あれ？照準って登っていく順番だっけ？1、2、3が照準だっけ？だよね、3、2、1は高順だもんね。 あれそういう意味では今好順だぞ、これ。最新の情報が30日、で、次が28日、その他の情報が22日、22日、17日、15日、15日、3日だから、これ好順ですね。あれいつが照準だったんだまあ、そんな感じのことでした。で、イフナウデート、あ、そっか。本年もよろしくお願いいたしますと。いうことでございましたと。そうですね。うん、なんて言うんだろうな。この、金河新年。こう、エステルが、巫女服を着てる歌とかですね、こう、エステルの後ろにリースがいてですね、こう、羽子板持ってるんですが、まあ、そんな感じの、なんかこのエステルの、リンを持ってる、巫女服のエステルってどっかで見たような気がするんだけど、こんな絵どっかになかったっけ？まあいいや、いまいち思い出せない。多分、なんか、去年か一昨年かの紙袋とかそこら辺だったような気がするんですが、まあ、そういう感じのことでございました、ということで、なんだっけ。はい、8月ニュース闇鍋版でございました。そうだ、多摩津湾行こう。っていう題目と関係があるのかないのか、もはやさっぱりわかりませんが、おはようございます。折倉はじめ様、山口の西谷と多摩津島ですと。まずはメイナハムさんのお便りについて、多摩津、地域新聞社編成部長、そんなポジションについては覚えはありませんがってないのかよ。なんだろうな、このセレブ。あと彼の発言についてはもうどうにも止められません。なんて言うんですか、偽セレブというか、偽高校生というかですね、メイの浜さんのように見える人が、それこそ、まあ、30日ですね、コミックマーケットやってるところに、現れましてですね、なんて言うのかな、偽高校生じゃないですか、だってどう見ても。だってフォーチュンアテリエやってるじゃんね、あの人とかっていう話をしてたらですね、あの人フォーチュンアテリエやってないってものすごい勢いで断言してました。そうなの？そんなことないと思うんだけど僕まあいいや、あの人、今現在あの人に関しては、どっからどこまでが嘘で、どっからどこまでが本当なのかさっぱりわからないので、はっきりさせておいてください、メイドマさん。ということで、まあメイドマさんはいいや、それで。で、話は変わりますが、大人の部活動をしています。入社して潮見交通グループで開催されているサークル活動、鉄道研究会に、研究部に参加しました。あ、ちょっと待った。BGM 装置が落ちた。よいしょ。これ大丈夫なんだろうな。あ、まあ大丈夫っぽいな。部長は潮交建設、あ、ちょっと待った。字を拡大しよう。部長は潮交建設軌道工事部保線一課の山下さん。副部長は木田交通バス運転手の浜野さん。私は下っ端です。だから知らねえよ誰だよこれは想定15名です。ちなみに潮電の車窓から部の皆さんに協力していただいて書いたものです。あ、そうだったんだ。追記、先日の偽メールで東北本線だと焼いた、新白川の4駅先を宇都宮駅の6駅先に停止です。あ、そうなの？そう、それでですね、山口の西さんといえばですね、青春18切符についての補足が来ましてですね、先日送りました偽メールの補足です。緑の丸口や窓口や特定、指定席発行可能な券売機で発行されるタイプです。乗車券の他に使用に関する注意書きやアンケートも入ってます。他にも様式はあるようですが、こちらが主流です。という画像もついてまして、要は、なんだ、青春18切符とはこれであるというのが、来ました。18歳とか関係ないので、ね、全然ね。なんつうの、こう、なんだったんだろう。もういいや、ついでなんで、もうその他一般、続けていっちゃおう。だからもう BGM もかけちゃおう。よいしょっと。こうだ。なってるよね。はい。 おはようございます。それぐらい始めた名前星の西田高松です。18キットについて。別に18歳とか年齢について関係ありません。1日乗り放題5日分が1セットで発売金額は 11,500 円です。春休み、夏休み、冬休みなどたりに発売される企画乗車券です。乗車できる列車は基本的に普通快速など特急券などが不要な列車にしか乗れません。当然ですが新幹線も乗れません。例外として特急に乗れる区間もありますが、あと、宮島行きの JR 航路も乗れます。国鉄 JR から分離した第三セクター路線には乗れません。1日平均2300円以上で元が取れます。大人は乗車距離141キロ以上になります。東京から東海道本線だと吉原、富士の一駅手前、中央本線だと塩崎、甲府より二駅先、上越線だと岩本、沼田の一つ手前、東北本線だと矢板、新白川の4駅先、これですね。新白川の4駅先を、宇都宮の6駅先に停車なので、矢板は宇都宮の6駅先、常磐線だと、大三河、水戸の4駅先、これらが2300円以上の範囲ですと。つまり、5枚あるわけだから、要するに何、この矢板と東京間を 2.5 往復すれば元が取れるってこと？なんかよくわかんねえな。1日ごとに駅係員になったら車掌から改札検察のスタンプをしてもらわないといけません。自動改札が使えないので首都圏などでは不便かもしれませんと。いう、青春18切符とはこういうものでしたっていうあたりがですね、まあ、情報としてやってきましたが、全然使う予定はないわけですが、5日分が1セット、発売金額が 11,500 円で、要するに 11,500 円で、1日乗り放題券が5枚入ってるっていうことなんだ。で、多分2300円っていうのは 11,500 円を5で割ったんだよね、きっとね。11,500 円割る5は、だよね。だから、5日分ってところがガンだな。これ4日分か6日分にならねえのかな。これ例えば4日分か6日分であれば、その例えば2人なり3人なりで往復をシェアするっていうことが可能になる気がするんですが、だって5日連続どうやって使うんだろう。これ本当自分自身が一人で5日間休みじゃないと使い切れないよね、これ。なんか、便利なのか不便なのかよくわかんねえ。まあ、青春18切符でしたと。いう、そうですね。なんとなく、こう、青春18切符、青春18切符ってまあ、こう、題目はよく聞くんですが、こうやって詳細聞いてもあんまり使いたい気にならないな、とか、っていうことを、今ちょっと思いました。あれですね、で、青春18切符を使うと、例えば、あれだ、潮見市は東京から何線で何駅先とか、そこら辺の情報はだからいつ来るんだ。そっちをよこせ、むしろ早く。ということで、まぁ、今回でしたと。それからですね、ね、また名前を忘れてしまったんですが、コミケのそれこそ、おとといですね、30日、うちのサークルに、リスナーの方がいらっしゃいましてですね、あの時は名前を伝えていかないですみませんでしたっていうことで、お名前をおっしゃっていかれたんですが、なんて名前だったか忘れてしまいましたっていう、ひらがな4文字関係だった気がするんだけどな、どっかで見たような字面ではあると思うんだけど、すいません、名前聞いたんだけど忘れちゃった。あの時ね、すぐ後ろにもお客さんがいたんで、ちょっとメモってる時間がなかったところが失敗だったなぁと、ちょっと思ってるわけですが、お話受けたまわったことは受けたまわったんですが、名前は失念しました。大変申し訳ありませんでした。今回も新刊を新刊買い上げありがとうございましたということで、まあ、新刊がね、なんとか出ましてですね、なんだっけ、ネットカフェウェイトレス殺人事件、ファンタジックお姫様殺人事件、闘魂清掃スクールライフ殺人事件、月のお姫様ホームステイ殺人事件、学園恋愛殺人事件っていう、要するに、 オーガストの、ページからですね、まあ、ジャンルに該当する文字列を持ってきて、一番最後に ADV っていう、まあ、アドベンチャーって書いてある ADV を殺人事件に文字列置換すると、こういう文字列がやってくるわけですが、ファンタジックお姫様殺人事件って何ですかとか、僕に聞くな。そういう感じの、まあ、個人誌とですね、あとはまあ、まあ、周知館学院の食生活的なことをテーマにした、まあ、これは僕一人じゃなくって、まあ、にわにわにわっていうサークルがですね、僕と山口さんっていうマイセース客の方の二人会なんですが、まあ、二人で書いてる、まあ、周知館学院の食生活について、がテーマの、例えばまあ、本であったりとかですね、先ほどちょっと、触れましたが、どんどん影が薄くなっていく、カレンさんの本っていう本などをですね、合同誌としてまあ今回出しましたっていうようなことがありましてですね、で、まあ今回に関してはなんていうのかな、一発で売り切ってしまわない方向で、いつも思っているよりもちょっと多めに作ったので、ちょっと多めに作った部分が残ってますと。で、一発で売り切ってしまうとまずいと思っているのがなぜかといえばですね、3月20日、まずこれが一発目、3月20日に玉島ホリデーっていう、まあ、イベントが開催されますと、これが、フォーチュンアテリアルオンリーだと。まあ、ここに機関として何か持っていくものがないとまずいので、ちょっと多めに作っとこうよっていう話をして、で、まあ、そこの分が残ってると。から、まあ、もう一個なんですが、もう日付も出てます。9月13日、まあ、半年以上先の話ですが、オーガスティックエターナルっていう、まあ、これはオーガストオンリーだと。いう、今年はなんか、だから去年全然なかったんですが、今年急に、オーガストオンリー的なものが、まあ、2回開催されますよということで、まあ、これらに関しては僕もまあ、サークル参加していきたい所存ですので、まあ、そうですね、本がいるだとかですね、オリクラがどんなやつだか見てみたいとかいう、方はですね、まあ、ちょっと足を運んでいただければというようなことも考えておりますと。差し当たりはまあ、玉島ホリデーの方に、まあ、今回新刊だった本とかはまあ、基本的には期間で全部持ち込んでますんで、まあ、ご用の方はそちらの方にお越しください、ということでした。で、エンディング。オープニングは S 西川さんアレンジの It's My Precious Time。そう、S 西川さんとこがね、毎回コミケに出ていらっしゃるわけですよ。で、毎回コミケに出ていらっしゃって、で、S 西川さんにはだから、この、例えば It's My Precious Time を、まあ、オープニングで使わせてくださいねっていう話をこうメールでやり取りをしたんですね。で、メールでやり取りをしたんですけど、おそらくこの S 西川さんって多分この番組聞いてらっしゃらないと思うんですよ。で、聞いてらっしゃらないじゃない。で、コミケにはいるじゃない。で、僕、こう個人的な思惑としてはすげえ挨拶したいんですよ。僕があのポッドキャストの時にちょっとメールがさせていただいた、オリクラです。どうも初めまして的なことっていうのは、ちゃんと挨拶したいなっていう心情はすごくあるんだけど、おそらく S 西川さん聞いてないよねって話で言うと、こう、聞けって催促するようなことっていうのもなんか僕の本意ではないので、そこ考えるとどうしてもね、こう、そこの挨拶がしづらい部分が今ありましてですね。ちょっとこれどうしようかなと思いつつ、今回も出ていらしたんですが何も言わずに帰ってまいりました。S 西川さんすいません。ということでした。まあ、今流れてるエンディングはリリカ SOS さんアレンジのベティフルート。リリカ SOS さんに関しては確かコミケ出てらっしゃらないので、まあ、あんまりそういうね、まあ、多分聞いてるんだろうなっていうあたりも、まあ今聞いてるかどうか知らないけど、昔聞いてたことは知ってるので、まあそこら辺その、まあやりやすさが若干違うわけですよ。で、これ多分、ムーンライトクレードルが発売されたら多分またオープニング変えるんだろうな、的なタイミングでまた悩みの種が一個増えるんだなと思いつつ、もう発売されなきゃいいのに。まあいいや、そんなことです。で、ジングル、いつもと同じで、リリカ・エソエス作のアズライトブルームジングルバージョンでした。で、次回収録予定1月10日予定。ね、確か何にもなかったと思うので、この予定通り撮ると思いますと。次が49回だから、次の次は50回ですな。 なんでこんなに喋ってんだろう。まあいいや。そういうことで、大賀総総局海賊版8月の7日配信第48回、パーソナリティオリークル初めてお送りいたしましたと。